2. 一般質問用紙。持参務星野博士、本来の目的に沿った千客万来施設の開業を都に求めるべき。質問、財政運営について1から4まで。1、4年度決算に対する認識は。区長、財政基盤の維持と安定的な区民サービスの提供を両立できた。2、4年度決算の特徴及び分析は。区長、歳出面は過去2番目の規模となった。歳入面は中長期的には楽観視できない状況である。3、補正予算第4号への認識は。区長、物価高騰対策等の喫緊の課題に対し効果的な編成ができた。4、6年度予算の編成方針は。区長、誰もがより健康で活躍できる社会の実現へ向けた予算を編成する。質問、豊洲市場周辺の賑わい創出について、1から4まで。1、本来の目的に沿った千客万来施設の開業を都に求めるべき。政策経営部長、特協議等で強く求めていく。2、区民が豊洲市場等を身近に感じられる取り組みを都に求めるべき。政策経営部長、積極的に求めていく。3、本区のブランドとして発信を。政策経営部長、今後積極的に取り組む。4、千客万来施設等を活用した観光推進施策に対する見解は。政策経営部長、施設内で観光案内を行う予定である。質問、区役所本庁舎の建て替えについて、1から4まで。1、建て替えのスケジュールは、政策経営部長、6年度をめどに基本構想を策定する想定である。2、庁内の検討委員会における検討状況及び今後の検討体制は、政策経営部長、基本的視点を整理した。区民等の幅広い視点を取り入れる。3、建て替えにかかる基金の創設を、政策経営部長、設置を想定して検討していく。4、記載による財源確保の検討を、政策経営部長、整備手法等を踏まえつつ検討する。質問、子育て支援施策について、1から4まで。1、特協議会の結果が児童相談所の設置に及ぼす影響は、また、設置に向けた区長の決意は、子ども未来部長、設置の判断には影響しない、すべての子どもの大切な命を守るために非常に重要である。2、今後の整備スケジュール及び人材確保育成の取り組み状況は、子ども未来部長、今年度末に策定予定の基本計画を踏まえ、長期計画に反映する。採用等を計画的に進める。3、学校給食費の無償化について、すべての子どもを対象とすべき。子ども未来部長、特別支援学校の児童生徒を対象とする補正予算案を計上した。4、保育料見直しの検討状況は。子ども未来部長、負担軽減の観点から検討している。質問、木村区長の公職選挙法抵触問題について、1から7まで。1、有料広告動画の掲載について、法に抵触した事案の内容は、区長、掲載は5日間であり、この間の警察の指導等はなかった。2、法に抵触した恐れがあることを認識した経緯は、区長、6月下旬に支援者から相談を受けたことがきっかけである。3、区長選挙の公平性・公正性に対する見解は、区長、 影響が全くないとは言えないが、疑念を持たれる状況ではなかったと認識している。4. 有料広告に要した費用を支払った事実はあるのか。区長、自分名義のクレジットカードを支援者に預けて支出した。5. 当該費用の収支報告書の記載状況及び記載に関する責任者は。区長、所定の要件を満たした確認団体の経費として処理し、水道責任者が提出している。6. 撮影や広告掲載の申し込み者は、区長、提案した支援者である。7. 区長自身の政治的・思想的な立ち位置に対する考えは、区長、より良い江東区を目指した活動という点では、区議会議員と共通である。以上、次参務、星野博士、質問終わり。新時代、鈴木彩子。さらなる魅力発信に向けて、様々な媒体を活用したシティプロモーションを。質問、行財政運営について、1から6まで。1、区長就任後の区政への評価は。区長、公約で掲げた施策等を迅速かつ着実に取り組むことができた。2、独自施策の反映への見解は。区長、予算編成において施策の具現化を図り、もっと良くなる江東区の計画化に全力で取り組む。3、本区の魅力向上に向けたシティプロモーションを行うべき。区長、広報戦略の策定と合わせて、シティプロモーションのための体制整備を検討する。4. ふるさと納税の返礼品を活用し、区の魅力を PR すべき。区長、区の特産品の物消費等を想定しており、魅力発信に努める。5. ふるさと納税の実施体制は。区長、中間事業者等を活用した実施体制を想定している。6. 本区の区価を制定すべき。区長、効果は期待できるが、議論が必要である。質問、行政のデジタル化 DX について、1から4まで。1、江東区情報化推進プランについて、評価及び課題は。政策経営部長、着実に前進させることができた。急激な状況変化に対応しきれていない点が課題である。2. 電子図書館やギガスクールの取り組みについて今後の課題は。政策経営部長、DX をさらに推進するために、各課で中心となる DX 人材の育成が課題である。3. デジタル人材の育成等をスピード感を持って行うべき。政策経営部長、今週、週は秋に、研修計画策定等を行う。4. チャット GPT 等の生成 AI の活用に対する見解は。政策経営部長、導入に向けて検討を進める。質問、子ども真ん中江東区について、1から5まで。1、子育て DX の拡充だけでなく、利用促進や広報等も強化すべき。区長、サービスの拡充等を検討する。2、安全安心な保育環境の提供に対する認識は。区長、保育施設等の指導検査など、子どもの安全安心を守る取り組みを進める。3. 在宅子育て世帯への支援の推進に向けた今後の展開は。区長、就労の有無を問わず、未就園児を預かる事業等を検討している。4. 区立幼稚園の運営方針について、見解及び今後の方向性は。区長、一定のニーズが確認できる。適正配置や新たな3歳児保育の拡充等の検討が必要である。 5. 子どもの権利に関する条例を制定すべき。条例制定にあたっては第三者機関を設置すべき。区長、7年4月の条例施行を目指す。設置を検討している。質問、防災について1から7まで。1、防災 DX の取り組み方針は、総務部長、気象情報や災害情報、避難所開設情報の一元化などを進める。2、区の防災ポータルサイトのリニューアルを行うべき。総務部長、引き続き検討を進めていく。3、災害協力隊の課題への対策は、総務部長、意見交換を行い、避難所開設訓練の要望等の実現に努める。4、小中学生の防災リーダーを育成し、地域活動に生かすべき。総務部長、避難所開設運営訓練に中学生が参加するなど活動を広げた。5、防災士の資格取得の対象拡大及び学生への奨励を行うべき。総務部長、担い手確保の方策であり、学生と連携した取り組み等を検討する。6、防災士有資格者を活用すべき。総務部長、リーダー講習会を実践的な内容にするなど、地域防災に活かせる取り組みを検討する。7、全世帯に配布した防災カタログを防災学習に活かすべき。総務部長、様々な啓発資料として利用し、区民の防災意識の向上に活用していく。以上、新時代鈴木彩子、質問終わり。公明、八木浩二。地域特性に応じた新たな交通手段を検討すべき。質問、今後の行財政運営等について、1から7まで。1、4年度決算について、特別区税等が過去最高額になった要因及び今後の見込みは。区長、納税義務者の増加等が要因である。今後も堅調に推移する見込みだが、楽観視はできない。2、特財庁協議について、区別算定及び配分割合の見込みは。区長、前者は都の条例交付後に算定される。後者は自走の役割分担に応じた見直しを求めていく。3、今後の扶助費の見込みは。区長、増加傾向が続く認識である。4. 地域包括ケアシステムにおける家族介護者への支援方法は、区長、長寿サポートセンターの総合相談支援機能の強化等である。5. 孤独・孤立対策の取り組みは、区長、安定的・継続的な推進体制の整備を検討していく。6. DX 推進の目標及び視点は、区長、効率的な行政運営等である。誰一人取り残さない視点である。7. 職員の人材育成の取り組み状況は、区長、研修計画を策定し、体系的に進める。質問、誰一人取り残さない教育施策、子ども支援施策について、1から7まで。1、ICT 教育等に対する考えは、教育庁、当たり前のツールとしての活用促進等にさらに注力していく。2、カリキュラム・マネジメントの充実に向けた課題及び見解は、教育庁、実効性が課題であり、各校の特色等を生かした取り組みを進める。3. 区立学校園の医療的ケア児の支援について、看護師等の拡充及び医療等との連携を図るべき。教育庁、今年度は幼稚園等に配置した。引き続き連携強化を図っていく。4. 学校施設のエレベーターの設置状況及び今後の取り組みは、教育庁、69校中44校で設置しており、大規模改修等で着実に整備する。5. SSW との連携を強化すべき。教育庁、さらなる連携強化を進めていく。6. 子ども権利条例制定の考えは。教育庁、7年4月の施行を目指す。7. 子ども計画策定への考えは。教育庁、国の子ども大綱の内容に注視し検討する。質問、まちづくり交通施策について、1から7まで。1、産学官民が連携した8号線沿線まちづくりを進めるべき。区長、学識者の意見を聞き、地域へ情報の共有を図っていく。2、塩浜、塩見地域を含めた沿線まちづくりの検討を進めるべき。区長、協議会で議論していく。3、地域特性に応じた切れ目のない交通サービス等を目指すべき。区長、新たな交通システムの導入に向けた検討を進めていく。4、海の森等への交通手段の検討を都に要望すべき。区長、バス路線の充実等を要望する。5、都心部臨海地域地下鉄の中央防波堤への延伸を求めるべき。区長、引き続き都に要望する。6、自動運転等の新たな技術を活用した交通手段を検討すべき。区長、都と連携しながら進めていく。7、区全域の地域公共交通計画を策定すべき。区長、検討する。質問、中小企業支援施策について、1から5まで。1、イノベーション立区江東区の実現に向けた取り組みは、地域振興部長、企業等と連携し推進する。2、コワーキングスペースの設置など、創業者の支援を行うべき。地域振興部長、今後調査研究を進める。3、中小企業の事業継承への認識は、継承支援等を推進すべき。地域振興部長、課題解消への支援が必要である。支援内容の拡充を検討する。4、プレミアム付き商品券の実績は、地域振興部長、紙・デジタルの両方で抽選となり、取扱店舗は拡大した。5、地域マネーを活用した取り組みを、地域振興部長、経費負担等の課題を研究していく。以上、公明・八木浩二質問終わり。共産・菅谷俊一。区民の暮らしを優先し、生活弱者に寄り添った財政運営を行うべき。質問、公正・公平でクリーンな区政について、1から3まで。1、区長選挙での有料広告動画掲載について、区議会の場で改めて説明し謝罪すべき。区長、本件は支援者とのコミュニケーション不足が招いた事態であり、大変申し訳なく思っている。2、区民の信頼回復及び再発防止に対する区長の考えは、区長、今後はより一層の法令遵守に努め、区政運営を推進していく。3、本区も区議会と同様に、政治倫理条例の制定を目指すべき。区長、現時点で制定する考えはない。質問、2022年度江東区決算と暮らしの支援について、1から8まで。1、溜め込み型決算を見直し、生活弱者に寄り添った財政運営へと転換すべき。政策経営部長。 溜め込み型の認識はない。引き続き、区民等への支援に努める。2、公立保育園等の外部委託の中止及び職員の増員を図るべき。政策経営部長、今後も適正に実施していく。3、会計年度任用職員の賃上げを。政策経営部長、適正な額を適用している。4、国保料引き上げを中止すべき。政策経営部長、保険料の抑制を図っている。5、障害者施設等への運営費の継続的な支援を実施すべき。政策経営部長、緊急的な支援として実施する。6、中小事業者に固定費の補助等を実施すべき。政策経営部長、現時点で行う考えはない。7、物価高騰緊急対策支援金の対象者の拡大等を図るべき。政策経営部長、拡大等を行う考えはない。8、施設使用料引き上げの中止を。政策経営部長、改定を中止する考えはない。質問、保育問題について、1から5まで。1、株式会社立保育園に対する人権比率ルールを設定すべき。区長、定める考えはない。2、株式会社立保育園の委託費の弾力運用廃止を国に求めるべき。区長、現時点で求める考えはない。3、保育所の職員配置基準の引き上げを国に求めるべき。区長、引き続き国の動向を注視する。4、大島第三保育園の仮設園舎として、大島幼稚園を利活用すべき。区長、認可保育所の設置基準を満たさないため困難である。5、本区の高い保育料を来年度は引き下げるべき。区長、検討を進める。質問、防災対策について、1から6まで。1、マンション及び木造住宅の耐震改修助成限度額の引き上げを。総務部長、現時点で実施する考えはない。2、感震ブレーカーの設置対象地域を拡大すべき。総務部長、まずは対象地域での普及率向上に取り組む。3、乗降客数の多い駅での避難誘導計画を早期に策定すべき。総務部長、鉄道会社等と協議を進める。4、福祉避難所への直接避難及び運営ガイドラインの検討状況は。総務部長、課題について検討している。5、文化センター等を含めた福祉避難所の整備促進を図るべき。総務部長、高齢者、障害者施設等の指定の拡充などを検討している。6、特別支援学校への直接避難を可能とすべき。総務部長、各学校と意見交換していく。質問、介護保険について、1から3まで。1、制度改定の中止及び介護報酬の改善を国に求めるべき。福祉部長、求める考えはない。2、基金を活用し、来年度の介護保険料の引き下げを行うべき。福祉部長、適切な基金の保有残高と合わせて検討していく。3、旧第三大島中学校跡地に特別養護老人ホームを整備すべき。福祉部長、他の整備地を含めて検討する。以上、協賛、菅谷俊一、質問終わり。維新、松沢愛理。ブリッジスクールを南部地域に開校し、不登校支援のさらなる充実を。質問、 教育1から6まで。1、ブリッジスクールに通えない児童生徒への対応は、南部地域にも開校すべき。教育長、利便性の向上が重要である。引き続き検討していく。2、学校復帰に対する見解は、教育長、引き続き個々の状況に応じた支援の充実を図っていく。3、不登校総合対策の改定の方向性は、教育長、未然防止、早期支援、長期化への支援を柱として取り組む。4、スクールカウンセラーの配置基準は、また、学校単位で派遣上限の変更は可能か。教育長、全校及びブリッジスクール全教室に1名以上を配置している。必要に応じて対応を図っている。5、1人1台端末におけるオンライン上でのトラブル対策は、教育長、主体的な SNS のルール作りへの取り組み等の充実を図る。6、現行のアプリケーションソフトの使用等について、海外の学校も参考にして再考すべき。教育長、先行事例等も研究していく。質問、子ども1から5まで。1、保育士不足が深刻だが、人材確保に向けた今後の施策展開は、子ども未来部長、保育園就職フェアや保育専門研修等を通じて、保育士等への支援を行っていく。2、保育の質の向上に関する利用者ニーズの調査の実施状況は、子ども未来部長、保育施設での保護者アンケート等により把握に努めている。3、子どもに関する事故等が各地で起きているが、保育の安全対策に対する区の見解は、子ども未来部長、保育環境の改善など行うべきことは山積している。4、保育の安全対策の取り組み状況及び今後の方針は、子ども未来部長、登校園システムの導入等を促進している。ハードソフトの両面から安全対策に取り組む。5、ヤングケアラー支援の周知啓発の取り組み状況及び今後の展開は、子ども未来部長、教員への研修等を実施した。引き続き広く意識啓発を図っていく。質問、高齢者、1から4まで。1、介護予防事業の取り組み状況及び課題は、区長、生活機能の向上の取り組み等を地域と一体となって行っている。参加者の固定化等が課題である。2、認知症には予防が重要であるが、認知症予防の取り組み状況及び課題は、区長、4年度から認知症検診を開始した。認知症への理解を深めることなどが課題である。3、地域における高齢者の活躍支援について、取り組みの成果及び今後の課題は、区長、地域活動の担い手として活躍できる機会の提供等である。活動に関心のある方が参加しやすくなる仕組みづくり等である。4、孤独・孤立対策推進法の施行を見据え、本区の孤独・孤立対策の充実を図るべき。区長、官民連携による孤独・孤立対策のあり方を検討していく。以上、維新・松沢愛理、質問終わり。次参務、剣崎義彦。ゼロカーボンシティの実現に向けて、電気自動車の充電器設置を拡充すべき。質問、子ども真ん中江東区について、1から10まで。1、地域の文化を継承する神社の祭りに対して支援すべき。地域振興部長。 今後も必要な支援を行う。2、神社の年中行事等の情報を子どもたちに広報すべき。地域振興部長、広報の方法を工夫していく。3、文化伝承の取り組みを行うべき。地域振興部長、学校教育の中で伝えている。4、夢の島スケートボードパークの利活用状況は。地域振興部長、月平均1200人が利用しており、小学生を対象とした初心者教室等で活用している。5、オリパラレガシーの活用について、等々との連携した取り組みは、地域振興部長、東京アクアティクスセンターでの水泳大会の開催等である。6、子どもたちが競技をライブ観戦できる機会を創出すべき。地域振興部長、オリパラレガシーの観点から競技場を積極的に活用していく。7、国際スポーツイベントでパブリックビューイングを行うべき。地域振興部長、今後取り組みを検討していく。8、小学校のフレンドリーマッチの進捗状況は、地域振興部長、全校参加の準備を行っている。9、子ども祭りの開催について、成果及び次回に向けた課題は、地域振興部長、参加者は13万人であった、熱中症対策等が課題である。10、プレイリーダーが常駐するプレイパークを創設すべき。地域振興部長、公園設置者との調整等に課題がある。質問、地球温暖化対策のさらなる取り組みについて、1から4まで。1、ゼロカーボンシティ江東区の実現に向けた取り組みは、区長、今年度は CO2 排出量削減目標の大幅な引き上げ等を実施した。2、若洲公園における取り組みは、区長、ゼロカーボンパークの実現を目指し事業者を公募している。3、区施設における EV 充電器の設置を拡充すべき。区長、民間の活用等を検討していく。4、6年3月開催のフォーミュラEとの連携は、区長、都の実行委員会の取り組みに参加している。質問、地域防災力の強化について、1から6まで。1、自主避難における集合住宅の評価制度を構築すべき。総務部長、都の事業の普及啓発を行う。2、拠点避難所の環境の改善点は、総務部長、体育館の電源の整備等である。3、総合防災訓練の開催日及び災害協力隊等の配置を改善すべき。総務部長、熱中症リスクが低い時期での開催や配置等の改善を検討する。4、訓練に若い親子が参加できる内容に改善すべき。総務部長、展示啓発の充実を検討する。5、備えるギフトの反響は、またトラブルや課題は。総務部長、現在 41% の申請率である。カタログの誤情報への対応である。6、総合防災訓練で代表的なカタログ掲載用品を展示すべき。総務部長、今後防災用品の啓発を充実させる。以上、次参務、剣崎義彦質問終わり。次参務、屋敷田彩香。人口減少社会に備えた公共施設の機能強化に転換していくべき。質問、公共施設整備について、1から7まで。1、機能が重複する区内公共施設の複合化等を検討すべき。 区長、区民サービスの向上と敷地の有効活用の観点から検討を行う。2、地下鉄8号線沿線の新駅整備を踏まえて、公共施設の改築計画等の再検討を行うべき。区長、地区まちづくり方針に基づき、区民ニーズ等に対応していく。3、東洋福祉会館及び東洋子ども家庭支援センターの複合施設化に対する見解は、区長、慎重な検討が必要である。4、園児が減少した保育所等の利活用に対する見解は、区長、在宅子育て世帯の子どもを預かる事業を検討している。5、新規区営住宅及び小中学校の新規整備にあたっては、近隣地域で改修等が行われる施設との複合化を検討すべき。区長、区営住宅は公共公益施設を併設する予定であり、小中学校は防犯対策等の課題がある。6、区の施設計画における持続可能な取り組みに対する考えは、区長、事例等を踏まえ検討する。7、複合化により創出した区有地について、事業者への貸し出しによる再入確保等に活用すべき。区長、利活用の一つの有効な手段と考える。質問、障害者施策について、1から6まで。1、障害者差別解消法の改正に伴い、事業者の合理的配慮の提供が義務化されるが、区の対応は、障害福祉部長、引き続き周知啓発等を行う。2、民間事業者が活用しやすい助成対象の拡充等を進めるべき。障害福祉部長、現時点での拡充の考えはない。3、手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例、制定後の取り組み及び効果は、障害福祉部長、ヒアリングループの整備等である、一定の周知を図ることができた。4、制定後の課題及び施策展開は、障害福祉部長、障害に応じた幅広い支援への対応が課題であり、新たに失語障者への外出時の支援を行う。5、手話言語等の出前授業を区内すべての小中学校で開催すべき。障害福祉部長、より充実した取り組みを検討する。6、デフリンピック等について理解を深める授業を行うべき。障害福祉部長、3競技が実施予定であるため、機運醸成や障害者理解をさらに深める。質問、公共スペースの活用について、1から3まで。1、本庁舎8階食堂跡地の今後の活用方針は、政策経営部長、児童相談所開設までの対応として、養育支援課の執務スペース等での活用を予定している。2、当該スペースに区民が集える町の駅の機能を備えるべき。政策経営部長、現時点では困難である。3、公共のスペースに特産品ブースの出店等を誘致すべき。政策経営部長、一定の集客が見込める場所が望ましく、今後研究を進めていく。以上、次参務、屋敷田彩香、質問終わり。公明、山下金吾。子どもたちが様々なスポーツに触れる機会を提供すべき。質問、防災・減災対策について、1から8まで。1、都営住宅の高層階を活用した垂直避難場所を拡充すべき。区長、都と積極的に協議していく。2、 高層階への防災備蓄倉庫の確保及び内容の充実を図るべき。区長、都に常設倉庫の整備を求める。地域の要望を踏まえて検討する。3、学校施設における水害対策を推進すべき。区長、ソフト面は上階への避難訓練等を行っている。ハード面は改築時に体育館を上階に設置するなどの水害対策を推進している。4、家庭での対策を周知すべき。区長、防災訓練等で周知啓発する。5、若い世代を巻き込んだ災害対策を推進すべき。区長、環境整備に取り組んでいく。6、個別避難計画の策定にあたり、専門職を活用すべき。区長、必要に応じて検討していく。7、災害協力隊が活動しやすい環境整備に向けて、デジタル技術を活用した取り組みを進めるべき。区長、積極的に防災 DX を推進する。8、災害協力隊に対する資機材の貸与及び助成金を拡充すべき。区長、まずは有効な活用事例を紹介していく。質問、まちづくりについて、1から7まで。1、コミュニティバス等の運行に向けたスケジュールは、土木部長、まずは交通需要調査を行う。2、多様な交通手段を検討すべき。土木部長、地域特性に応じた新しい交通システムの導入を検討する。3、観光スポットをめぐるコミュニティバスを運行すべき。土木部長、観光ニーズの把握に努める。4、仙台堀川公園周辺の一体整備について、車両のすれ違い対策及び地域への説明を行うべき。土木部長、車道幅員 5.5 メートルの待避場所を要所に設置する。町会等に丁寧に説明し、事業を推進する。5、野球等の練習に使用できる壁当て場所の設置に対する考えは、土木部長、騒音等により当該公園内への設置は難しいと考えている。6、城東地区にもドッグランを開設すべき。土木部長、都への働きかけ等を行う。7、東大島駅自転車駐輪場の拡張及び屋外の設置を実施すべき。土木部長、増設の必要性を認識している。整備可能な用地を調査する。質問、子どもの健全育成について、1から3まで。1、部活動の地域移行に対する取り組み状況及び課題は、教育委員会次長、健康スポーツ校舎の施設等を活用したプログラムを実施した。指導者の確保等が課題である。2、子どもたちが様々なスポーツに触れる機会を提供すべき。教育委員会次長、引き続き関係団体と連携し、スポーツ環境の充実に取り組む。3、学校現場等と連携してヤングケアラーを支援すべき。教育委員会次長、スクールソーシャルワーカーの増員等、全庁一丸で取り組む。以上、公明山下金吾、質問終わり。新時代、三木ゆりか。母親が心身ともに健康であるために、産後ケアの高品質化を。質問、産後ケアの充実について、1から5まで。1、産後ケアの需要調査の状況は。健康部長、 6割の方が利用日が少ないと回答しており、改善に役立てる。2. 産後ケアの利用可能日数等についてサービスを拡充すべき。健康部長、課題の検討を続けていく。3. 里親制度等の認知度を高めるイベントなどの実施状況は。健康部長、里親体験発表会の共催など、都と連携して取り組んでいる。4. 制度啓発の予算確保の状況は。健康部長、区では予算を計上していない。5. 啓発活動への支援の拡充は。健康部長、効果的に制度の浸透をサポートできるよう検討していく。質問、子ども真ん中施策について、1から5まで。1、子どもの事故予防に対する取り組みについて、区の姿勢は。区長、かけがえのない命を守るため、引き続き事故予防に尽力する。2、チャイルドデスレビューを実施し、区民に調査結果等の情報発信を行う考えは。区長、現時点で実施する考えはない。3. 子ども議会の設立を強く要望するが、区の見解は。区長、課題もあり検討していく。4. 子どもの権利条例の制定に向けた準備を早急に進めるべき。区長、7年4月の条例施行に向けて取り組んでいる。5. 条例策定にあたり、子どもに意見を聴取する場を設けるべき。区長、区民意向調査等で広く意見を取り入れる。質問、相談しにくい方への相談体制やアプローチ等について、1から6まで。1、国で導入が検討されている日本版 DBS に対する区の所見は、健康部長、性犯罪歴を確認する仕組みとして必要と考える。2、学習塾等の人材に対しても区独自で DBS を活用すべき。健康部長、国の動向を注視していく。3、若年層が性に関する悩みを相談できる場の一層の周知を図るべき。また、ユースクリニックを導入すべき。健康部長、匿名相談のニーズも強く、まずは相談窓口を周知している。都の動向を注視していく。4、DV 相談事業の評価及び委託費用の見直しの方法は。健康部長、相談件数等の業務実績を検証している。委託金額を含めた事業の適正化に努めている。5. 相談事業の委託にかかる費用の内訳について、未把握の理由は、また、区で把握すべき。健康部長、業務委託では内訳の把握を行っていない。業務内容等を年次報告書により評価している。6. 相談事業の品質及び費用対効果について、どのような検証を行っているのか。事業継続にあたっては、満足度の高い取り組みを模索すべきだが、区の見解は。健康部長、引き続き事業の検証により、問題点の改善や必要な事業の見直しを図っていく。以上、新時代、三木ゆりか、質問終わり。新時代、加藤陽子。地域団体と連携し、食の支援が必要な方へ食料を配布すべき。質問。障害者差別解消法改正に伴う共生社会への取り組みについて、1から2まで。1。障害者差別解消法が6年4月に一部改正され、事業者による障害がある人への合理的配慮が義務化される。 この改正を踏まえた今後の区の取り組み内容は、区長、障害のある人と事業者が建設的対話により解決策を検討することが重要であり、障害者差別に関する相談窓口での対応等を通じて取り組んでいく。2. 共生社会の実現に向けて策定する次期障害者計画等の趣旨及び背景は、計画等を通じて作られる地域の姿に対する考えは、区長、ニーズの多様化等の課題を踏まえ、計画の策定を進めている。障害の有無にかかわらず、誰にとっても寛容な地域社会である。質問、福祉の立場に立った食の支援事業の実施について、1から2まで。1、区で回収した食品を区内の必要としている方へ的確に届けるため、福祉に関わる部署も連携した仕組みを構築すべき。福祉部長、社会福祉協議会では、フードドライブ事業で回収した食品を活用し、相談支援につなげる新たな取り組みを検討している。地域福祉計画の基本方針に基づき、町内連携を推進し、多様な区民ニーズ等に対応していく。2. 区内のフードバンク関連の地域活動団体等と連携し、様々な視点やツールを活用しながら、必要な方に食の支援を展開すべき。福祉部長、社会福祉協議会の食料支援事業における、区内の活動団体との連携には様々な課題があるが、連携のあり方を検討している。区も必要な支援を行っていく。質問、孤独・孤立対策推進法施行及び地域コミュニティの情勢について、1から3まで。1、孤独・孤立対策について、行政間の横断的な連携及び地域関係団体との連携した支援体制の構築に向けた取り組みは、地域振興部長、前者は引き続き町内福祉連絡会等を活用し、事例の検討及び情報共有を行っている。後者は社会福祉協議会の体制の充実を図り、地域団体の活動支援等を強化している。2、孤独・孤立の予防という観点からも、地域コミュニティ活性化の取り組みを推進すべき。地域振興部長、今後、見守りや交流の場、居場所づくり等の環境整備を進め、人と人とのつながりを実感できる地域コミュニティの醸成に向けて検討していく。3、孤独・孤立対策に特化した相談窓口を創設すべき。地域振興部長、一つの部署が一元的に対応するのではなく、さらなる連携強化を図ることで、孤独・孤立に悩む人を誰一人取り残さずに支援していく。以上、新時代加藤陽子、質問終わり。公明、関根智子。地域資源を生かした新たなコミュニティの構築と、さらなる観光戦略の展開を。質問、江東区のブランディングと観光推進について、1から4まで。1、これまでのブランディング戦略の取り組み状況及び評価は。区長、公共交通での広告など様々な取り組みを行っており、本区のイメージアップに貢献できた。2、地域の今昔がわかる QR コード版の設置など、誰もが本区に愛着が湧く取り組みを展開すべき。区長、引き続きデジタル技術も活用しながらストーリー性のある地域情報の発信等に取り組む。3、外国人を含む来訪者に対し、区内を周遊できる観光パッケージ等を構築すべき。区長、 観光協会と連携し、多彩な観光コンテンツの構築等を行う。4. 来訪者にコミュニティサイクル等の手軽な移動手段を提供し、区内の回遊性を促進すべき。区長、ポートの拡充など、観光における自転車のさらなる活用を検討する。質問、コミュニティの新たな活性化策について、1から4まで。1、町会・自治会に期待することは、支援策の今後の方向性は、地域振興部長、地域活動の中心的な役割である、今までにない取り組みを進める町会・自治会を後押しする。2、様々なスキルを有した地域の方々を活用し、新たなコミュニティを構築すべき。地域振興部長、講師等の人材活用としてホームページで紹介している。3. ことコミネットの運用状況及び課題は、今後の展望は。地域振興部長、新たな活動団体の登録も増えており、サイトのさらなる周知が課題である。団体同士の連携を支援する機能を検討していく。4. 4月に設置した江東区ボランティア地域貢献活動センターの実績及び今後の展開は、地域振興部長、月平均50件のコーディネート等を行っている。さらなる機能強化を検討していく。質問、認知症について、1から5まで。1、認知症初期集中支援チームの4年度の実績は、福祉部長、2件の対応を行っている。2、認知症の各段階への対応は、福祉部長、初期、中程度、重度に応じて適切な対応を図っている。3、地域における認知症の方や家族に対する支援について、現状及び課題は、福祉部長、認知症サポーター養成講座等を開催している。認知症の正しい知識の普及等が課題である。4、4年度から開始した認知症検診の実績は、福祉部長、認知機能障害の疑いと判定された方は10名であり、早期発見、早期対応につながっている。5、認知症施策推進計画の策定に向けて、今から認知症の方や家族に意見聴取を進めていくべき。福祉部長、法令の趣旨を十分に考慮し、当事者の意見聴取に努めていく。以上、公明、関根智子、質問終わり。
受産務、佐藤信夫。国や都で予算化される補助金等の財源を積極的に活用すべき。質問、令和4年度決算について、1から7まで。1、基本構想等を見直し、長期的な人口増加などに対応すべき。区長、基本構想は10年度前後、長期計画は今年度から検討していく。2、4年度決算の総括及び5年度の取り組み内容は、区長、基金等を有効活用し、各種施策を推進した。子育て支援策の強化等の補正予算を編成した。3、新庁舎建設基金及びゼロカーボンシティ高騰基金の設置を。区長、前者は設置が想定される。後者は緑温暖化対策基金のさらなる活用等を検討する。4、積み立て基金の目標額及び活用方法は。区長、設定していない。計画的な回収等が可能となるよう活用する。5、本庁舎前のガソリンスタンド跡地について、土地開発公社の用地取得に向けた協議状況は、区長、協議はしていない。6、 職員の休暇取得の実態及び取得日数の状況は、区長、各種休暇取得を後押ししている。育児休業では、平均で女性が253日、男性が63日である。7、行財政改革計画の評価及び次年度の取り組み方針は、区長、人員体制を増員した。組織運営と職員体制とのバランスを取りながら進める。質問。令和5年度予算の執行状況について、1から8まで。1、学校給食について、朝食の重要性や食品ロスをテーマとした学びの機会を設けるべき。総務部長。家庭との連携に向けて様々な通信を発行しており、食の知識を深められるように努める。2、防災都市高騰備えるギフトについて、カタログ及び鑑賞はがきの付着の割合は、総務部長、前者は約 1% である、後者は現時点で確認できていない。3、総合防災訓練の開始時間が変更となった理由は、総務部長、啓発専用の時間設定等のためであり、周知等に課題があった。4、変則的な訓練日程とすべき。総務部長、熱中症を考慮して検討する。5、大人食堂等を設置すべき。総務部長、今後検討していく。6、FIA フォーミュラ E 大会に小中学生を招待し、都と連携して大会成功につなげるべき。総務部長、主催団体等と調整を進める。7、投票率の向上等に向け、社会科の授業等で議場を活用すべき。総務部長、今後検討していく。8、議場で管弦楽団による演奏を行い、投票等を PR すべき。総務部長、実施事例を踏まえ検討する。質問、令和6年度予算の編成方針について、1のみ。1、健康等の予防に重きを置いた予算編成を行うべき。政策経営部長、各種施策において予防的な要素を含めた取り組みを効果的に推進し、包摂社会の実現につなげる。以上、次参務、佐藤信夫、質問終わり。次参務、吉田由紀子。メッセンジャー RNA ワクチンの正しい情報を区民に広く周知すべき。質問、ワクチン行政について。1から3まで。1、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について、区民にメリットだけでなく、デメリットも伝えるべき。また、接種が強制ではないことを周知する区独自のチラシ等の同封は可能か。健康部次長、区法や説明書等で案内しており、現時点で新たに作成する考えはない。引き続き区民への分かりやすい周知に努める。2、ワクチン接種による健康被害について、本区における発生状況は、健康部次長、予防接種健康被害調査委員会を継続的に開催し、これまで都に37件申達している。3、接種券の発送方法は一斉送付ではなく、高齢者や基礎疾患を有する方以外は希望制とすべき。健康部次長。次年度以降のワクチン接種の方向性が検討されている状況であり、接種券の取り扱いも含め、国の方針を注視していく。質問。LGBT 理解増進法について、1から4まで。1、LGBT 理解増進法に関する相談状況及び本法を必要としている区民の実態把握の状況は、区長、 LGBT 等電話相談には相談はなかった。国での法案審議中に賛否両方の意見が数件あった。2、日本より先に進めた米国では様々な問題が起きているが、現状を把握しているか。区長、米国を含む国内外の情報収集に努めている。3、公共施設のトイレ等における女性や子供の安全確保策は。区長、原則として男女の区画を分けて整備している。4、子供への包括的性教育が欧米では問題となったが、教育現場での導入を検討しているか。区長、学校では学習指導要領に基づいた性教育を行っており、要領改定の動向等を踏まえて検討する。質問、学校給食について、1から3まで。1、学校給食費の無償化が開始されるが、給食の献立表や食材に関する情報公開等について、納税者である区民への周知方法は、教育委員会次長、各学校のホームページに献立表等を掲載している。4年度は小学校4校、中学校3校で試食会を実施した。2、学校給食でコオロギを食材として使用することはあるか、また混入をどのように防ぐのか。教育委員会次長、給食では一般流通品を使用することが原則であり、広く一般的に食されるようにならない限り、本区で使用することはない。3、安全安心な食材を使ったオーガニック給食を子どもたちに提供すべき。教育委員会次長、多くの学校では高価な有機食材を使用することは困難だが、4年度は10校で実績があった。今後も可能な場合は各学校の食育に活用できるように努める。以上、次参務吉田由紀子、質問終わり。新時代、高野隼人、子ども真ん中のパートナーシップ制度の創設を目指すべき。質問、江東区版パートナーシップ制度について、1から4まで。1、江東区版パートナーシップ制度について、東京都パートナーシップ宣誓制度との違いは、区長、申請方法等に違いがある。また、本区の条例を根拠規定にする制度設計を進めている。2、事実婚等の異性同士のカップルに対してもパートナーシップ制度を適用すべき。区長、同性パートナーに限定せず、事実婚のパートナー等も対象とする制度を検討している。3、子供を真ん中にした制度設計とすべき。また、血縁関係はないが、家族の絆で結ばれた人たちも家族として認めるべき。区長、家族として証明するファミリーシップ宣誓制度を提案している。課題等を整理していく。4、事実婚を対象としたファミリーシップ制度が実現した場合、都内で何番目になるか。区長、都では初めての制度となる。質問、猛暑と災害対策について。1から4まで。1、猛暑に対する認識は、また、猛暑を災害と位置づけ、防災危機管理部門を中心に、猛暑熱中症対策を推進すべき。総務部長、熱中症対策の強化が課題である。区民にとって大きな危機であり、連携体制を検討する。2. 公営住宅へのエアコン設置を自治体が行うべき。総務部長、家財の一つであり、都や区が設置することは困難である。3. エアコン設置費用の助成など、高齢者への熱中症対策を拡充すべき。総務部長、まずは熱中症の注意喚起や エアコンの適切な利用の周知等に努める。4. 民間施設と提携したクーリングシェルターを整備すべき。総務部長。他自治体の成果等を参考にしつつ、有効な方策を検討する。質問。行政サービスのアウトリーチ支援について、1から3まで。1、敬老の集いのチケット受け取り方法を郵送等に変更し、参加者の利便性の向上を図るべき。政策経営部長。経費や人員体制等の課題があるが、参加者の意向等も確認しながら検討していく。2、高齢者や子育て世帯を支援するため、区役所や出張所までの送迎バス等の運行を開始すべき。政策経営部長。運行する考えはないが、交通需要調査を実施予定である。調査結果をもとに、移動支援が必要な方に向けた新交通システムの導入を検討していく。3. ショッピングモール内への行政サービスコーナーの設置について、区の見解は、政策経営部長。設置には費用対効果等の課題があるため、区民が来庁せずに行政サービスを受けられる体制への移行が重要である。以上、新時代高野隼人、質問終わり。